あなたの慈しみについて。 あなたに私はより頼みます。行くべき道を教えてください。あなたに私の魂は憧れているのです。ご一緒に使徒信条を唱和いたしましょう。賛美歌566番にございます。 ヨハネの手紙21節から13節です。新約聖書448ページです。ヨハネの手紙2 1節から13節を読みします。長老の私から選ばれた婦人とその子たちへ、私はあなた方を真に愛しています。私ばかりでなく、真理を知っているすべて知っている人はすべてあなた方を愛しています。それはいつも私たちのうちにある真理によることで、真理は永遠に私たちと共にあります。父である神とその父の御子イエス・キリストが、キリストからの恵みと憐れみと平和は、真理と愛のうちに私たちと共にあります。あなたの子供たちの中に、私たちが御父から受けた掟通りに真理に歩んでいる人がいるのを知って大変嬉しく思いました。さて夫人、あなたにお願いしたいことがあります。私が書くのは新しい掟ではなく、初めから私たちが持っていた掟、つまり互いに愛し合うということです。愛とは御父の掟に従って歩むことであり、この掟とはあなた方が初めから聞いていたように愛に歩むことです。このように書くのは、人を惑わす者が大勢世に出てきたからです。彼らはイエス・キリストが肉となって来られたことを公に言い表そうとしません。こういうものは人を惑わすもの、反キリストです。気をつけて、私たちが努力して得たものを失うことなく、豊かな報いを受けるよう報いを受けるようにしなさい。誰であろうと、キリストの教えを超えてこれにとどまらないものは神に結ばれていません。その教えにとどまっている人こそ御父も御子もおられます。人にこそ御父も御子もおられます。この教えを携えずにあなた方のところに来るものは家に入れてはなりません。挨拶してもなりません。このようなものに挨拶する人は、その悪い行いに加わるのです。あなた方に書くことはまだいろいろありますが、紙とインクで書こうとは思いません。私たちの喜びが満ち溢れるように、あなた方のところに行って、親しく話し合いたいものです。あなたの姉妹、選ばれた婦人の子供たちがあなた方によろしくと言っています。以上です。お祈りをいたします。主なる神様、皆を賛美いたします。明るい日曜日の朝、こうして愛する方々と共に御前に集い、心からあなたを賛美し、またあなたの御言葉に心を傾ける、この礼拝の聞く時を感謝いたします。どうぞ主の霊が初めから終わりまで私たちと共にいて、この礼拝を導いてください。 今日は野口兄弟が奨励をしてくださいます。どうぞその上に上よりの御霊の助けがあり、あなたの御心を語ることができますように、どうぞここにおられる一人お一人があなたからの御言葉をいただいて、力と励ましと希望とを持ってこの場を離れて、それぞれの前と戻っていくことができるように導いてください。私たちの愛する兄弟姉妹たちの中でしばらくこの交わりの場から離れておられる方々も思います。どうぞ主よ、その魂にあなたが語りかけて、どうぞ主の兄弟姉妹との交わりにまた加わることができますように導いてください。この安岡の地にあなたが建てられた教会、小さな群れではありますが、どうか私たち一人一人を、そしてこの教会をあなたがお持ちくださり、多くの方に福音が述べ伝えられますように導いてください。どうぞ日本の、そして世界の国々、人々を導いていく者たちをあなたが導き、あなたの御心によって人々を導いていくことができるように、どうかあなたが助けてください。今日から始まる一週間の一人一人の歩みをあなたが豊かに祝し導いてくださいますように、感謝と願い、イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌517番を歌いましょう。
Oh, ヨハネの手紙には聖書の中でも旧約新約通じて最も短い章です。1章で13節しかありません。その13節の中でも、挨拶が3節で、結びの言葉が2節、そうすると、本文というのは8節しかありませんが、もともとそんな挨拶とか、結びとかそういうタイトルはありませんので、13節、全部について学びたいと思いますけれども、長老の私から、選ばれた婦人とその子たちへ、私はあなた方を真に愛しています。私ばかりではなく、真理を知っている人はすべてあなた方を愛しています。長老の私というのは使徒ヨハネ、自身のことであります。使徒ヨハネではないという説もありますが、伝統的に使徒ヨハネとする説が揺らいでいるわけではないようです。私も使徒ヨハネとしてこそ大いに意義が強まると思っております。ヨハネについて皆さんはどのようなイメージを持っておられますでしょうか。使徒ヨハネとか、あるいは聖ヨハネとか言われると、威厳のある、おじいさんというか、そういうのを想像、姿を想像するかもしれませんけれども、聖書の中に出てくる、ヨハネ、教官福音書ですね、マタイ・マルコ・ルカの教官福音書では、漁をしている時にイエスについてきなさいと言われて、イエスについていったと、弟子になったと記されています。私は馬鹿正直ですから、ヤコブとヨハネはお父さんのゼベダイと一緒に、船で漁を取っていた、魚を取っていた時に、あるいはその網の修理をしていた時に、見知らぬイエスから、ついてきなさいと言われて、ついていったと、そういうふうにその、見知らぬ人でも、ついていく、そこにイエスの、不審さ、力というかそういうものが、あって、すごいいいというふうに勝手に、解釈しておりましたけれども、それは子供の時に聖書を読んだら誰でもそんな風にあるいは思ったのかもしれません。あるいはこう絵本、聖書の絵本で、そんな絵が描いてあったというようなこともあるかもしれません。しかしこれは別に突飛な話ではなくて、ヤコブとヨハネはイエスと一緒に活動する前は漁師だった。ただそのことを書いたのだけかもしれないですね。イエスの弟子になる前はお父さんと一緒に魚を取っていたという、そういう話を、聖書として記したら、さっきのような話になっていくと、いうことかもしれません。ヨハネ自身が書いたヨハネ福音書ですね、そこでは、ヤコブとヨハネは初めバプテスマのヨハネの弟子であった。しかしそのバプテスマのヨハネが、見よ、神の子羊がいる、私はその人の靴の紐を解く値打ちもない、そういうふうにヨハネが言ったと、そういうことで、二人はイエスについていったというふうに考えております。ですから、このヤコブとヨハネは、漁師でも あったし、また、バプテスマのヨハネの弟子でもあった。それがイエスに従っていくことになったということかもしれない。また、このヤコブとヨハネは、ボアゲルネスという、あだ名をイエスから付けられています。ボアゲルネスというのは、雷の子ということですから、想像しかったとか、あるいはこう荒っぽかったなどということが、想像されます。イエスが十字架にかかることを覚悟してエルサレムに向かわれる途中、サマリアで一泊しようと思って、先に弟子をサマリアにやって、寝るところを用意させようとしました。しかしサマリアの人たちはイエスたちが、泊まるのを良しとせずに、拒否しました。それでヤコブとヨハネは天から火を降らせて焼き滅ぼしましょうかとイエスに言って、イエスから戒められたという記述もあります。そういうふうに怒りっぽかった、荒っぽかったということも言えるかもしれません。またヤコブとヨハネはそのイエスが、自分は十字架にかかって死ぬというか、そういう話をされたときに、イエスが栄光をお受けになるときは私たちの一人を右に、もう一人を左の座に座らせてくださいと、勝手なことを願って、他の弟子たちにを随分怒りを買ったという記述もあります。栄光の座に着くというのは十字架にかかるということであるならば、その時右と左にということは私たちも一緒に死にますということであったかもしれませんけれども、自分たちだけが、いい子になるというか、イエスの右と左にというようなことで他の弟子たちの怒りを買ったかもしれない。そういうヨハネですね。しかしこのヨハネはペテロとヨハネというのはもういつもイエスと一緒にあって、重大な場面には一緒に出てくる。イエスが亡くなってお墓に、イエスが復活したというのを見に行くときにも、一緒に、行ったりしております。イエスが十字架にかかるときに、ヨハネ、弟子のうちではヨハネだけがその十字架の元にあったというふうに、言われております。そして、イエスの母マリアに、これはあなたの子です、そしてまたヨハネにはこれはあなたの母ですというふうに言って、十字架で死んだ後、ヨハネにイエスの母マリアを面倒見るように、言ってあります。そしてこのヨハネはその後マリアをと一緒に住んで、エフェソの近くですね、エーゲ海になるわけですけれども、でそのエフェソから100キロぐらい離れておると思うんですが、そこにパトモス島という島があるんですが、そこに、幽閉される。ヨハネは幽閉される。マリアと一緒に、そこに、いた。そこから帰ってきて、エフェソに帰ってきた時にこの、手紙、ヨハネの手紙というのが書かれたというふうに、言われておりますけれども、その後このイエスの母マリアはギリシャの、エーゲ海の沿岸 でもあるんですけれども、半島のアトスという、まあ、山に、修道院を建てたと、作ったというふうに言われております。でその修道院は今世界遺産で、そこに、そういうと言われている修道院が、まあ、あります。まあでこの手紙を書いた時には、まあ、ヨハネはもう80歳か90歳という、まあ、老人であったろうというふうに言われております。まあ、パウロがエフェソにおって、手紙を書いたりしておった時は、まあ、紀元の60年、65年ぐらい、そのあたりだろうと言われて、55年でしたかね、まあ、そのあたりであったろうと言われておりますけれども、まあ、これの手紙書かれたのは90年頃、紀元90年頃というふうに書いたのもあります。まあ、ヨハネについては、そういう、人であったものですけれども、ついでに言いますか、後ろにこう、謎のと言いますか、紋章がね、4つあります。あれはこのダニエル書に出てくるだと言われておりますけれども、これを四福音書にのに当てられてるんだ、でどれがどれかということになるわけですけれども、それについてはですね、ラテン語の聖書、ウルガータ聖書と言われておるんですけれども、それが、ヒエロニムスという人によって、ラテン語に翻訳されて、そのヒエロニムスがこの像についてですね、マタイ福音書が人間イエスのキリストの紹介をしている、彼の人間としての祖先の系譜の記述からその福音書を記しているということで、翼ある人がマタイの、象徴となるということで、どうも左上ですね、翼ある人、あれがマタイだと、ということになります。で次に、マルコ福音書では洗礼者ヨハネが最初に登場してするのであり、彼は砂漠の獅子である。それゆえに翼ある獅子がマルコの象徴であるということになると、あの右側のあれはライオンのようですね、翼のあるライオン、まあ、牙がありますから、ライオンで、これが、マルコ福音書。そして、ルカ福音書は母マリアがいかにしてイエスを身ごもったかを、エリザベスと子孫ザカリアの話より記述している。でザカリアは司祭として犠牲の牛を捧げる役割を持っている。それゆえ翼ある牛がルカの象徴であるということになっているんですね。そして、ヨハネ福音書はその冒頭で、初めに言葉があった、書き始め、言葉は万物を超える高みより、天をかけて、天を、天をかけて地上へ、と訪れた。それゆえ翼ある和紙がヨハネの象徴と言われている。ということは、左から右の方にマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、そういうことになるようですね。ヨハネは、翼ある、和紙、まあ、これはですね、おそらく、まあ、ヒエロニムスの、なんて言いますか、ユーモアある記憶術と言いますかね、そういうふうに覚えときなさいという、まあそういう取っておいたらいいんじゃないかなと私は思っておりますけれども、 だいぶ横道にそれてしまいましたけれども、今日の聖書の最初のところで、選ばれた婦人たちとその子たちへとありますね。でこの婦人というのは、そのギリシャ語では、クリアというふうに、言われております。クリア、K-U-R-I-A ですね。で、クリア。これが、まあ、チャーチですね。K が、まあ、CH に変わる。それから、まあ、ドイツ語では、まあ、ケビ、ケビと言われるようになったということで、この婦人たちというふうに、聖書では訳されておるんですけれども、この婦人は教会を象徴しているということで、このまあ、それが大一般的なあの解釈のようです。でまあ、婦人たちと書いてあるけれども、教会、とその子たちというのは、まあ、教会にいる人たちのことであろうと思われるんです。でまた、この手紙の最後のところでも、あなたたちの姉妹なるこの婦人と子たちからというふうにもう言われているんですが、それは必ずしも女性というんではなくて、まあ、教会から、その当時、まあ、教会という言葉がこういう形で生まれてきたのであのあろうと思われております。その婦人たちというふうに言われています。私はあなた方を真に愛しています。でこの真にという言葉はですね、まあ真実にと誠にということで、その打算とかですね、いろんな思惑など一切抜きに、もう中心から心からいつまでなく、愛していますと、真理と。で in the truth という、 the truth ということで、トゥルースに定冠詞がついておるわけですね。ギリシャ語のでもそこにそういう関心があるわけです。まあ、トゥルリーと訳しておら現代的な聖書もあるわけですけど、その後も出てくる、真理という訳のところには全部定冠詞がついております。で、このヨハネはこの真理というのに非常に、特別に、なんて言いますかね、関心を持っているというか、イエスを、その真理と誠にというか、この真理というそういうものとも切っても切れない。だからそのヨハネ福音書には、私は道であり真理、私は真理であり私は命であるというふうに言っております。また私は光であるというふうに言ったところもありますけれども、私は真理であるということで、この それに何て言いますかね、相当するのは、まあ、他の福音書ではそういうふうに言ったようなところはないんですね。だから、本当にこのヨハネというのは、まあ、だからこそ他の3つを教官福音書といって、このヨハネ福音書を、まあ、別な観点から見た聖書として特別しておるんだと思うんですけれども、この真理というものの特別な意味を持っておる。そしてイエスが、来られたということ、それが私たちにとってこの真に愛するということと非常に強くもう結びついている、真理を知っている人は全てあなた方を愛しています。この真理にも定冠詞がついております。 で真理を知っている人で、これはですね、本当に真理、いうことですが、なんて言いますかね、本当のことを知っていると、本当を知っているという人は、すべてあなた方を愛していると言っても、なんかちょっとピンとこないかもしれませんけれども、イエスが真理である、そうすると、この真、イエスを知っておる、真理を知っておるということイコールイエスを知っているというふうに解釈することもできます。で、またイエスが神の子であるという、それが真理である、神から使わされたんだと、で、それが真理であるというふうに、知っている人は全てあなた方を愛していますというふうに取ることもできるとは思います。そして、この真、本当にというのが in the truth、例えばそうですね、キリストにあってあなた方を愛していますとか、キリストにあって兄弟にあるとかいう言い方をしますけれども、In Jesus Christ、キリストの名を通してという言い方もありますけれども、そのキリストにあってという言い方と同じように真理にあってあなた方を愛していると、そういうふうに、受け取ると、この本当に挨拶の言葉に過ぎないかもしれないものが、もうヨハネの中では、大変重要なものだったんだというふうに、思えてまいります。もしこの教会がですね、真理、本当のことしか言わない、人々が本当の、ことしか言わないと言いますか、真心からと言いますか、お互いに、本当のことしか言わない人たちだと、お互いにもう信頼が置けるわけですね。本当に愛すると、愛していると、兄弟、キリストにあって愛していると、お互いに、安心して、交わることができる人たちだ。そうすると、この世の中が暗ければ暗いほど、教会の中では皆嘘偽りがない人たちということで、信頼できる交わりが形成されている。今日その、教団でもですね、伝道ということにものすごく力が入れているというか、苦しんでいる、下に教団新報というのが閉じたのがありますから、それを見ていただくと分かるんですけれども、もう教団の議長、あるいは副議長、あるいは書記、そういう人が書いてありますけれども、伝道、どうやって伝道をしたらいいのかということで、伝道というのを掲げて、一生懸命になっておるわけですけれども、教会に集まる人たちが本当にもう信頼における人たち、互いに 愛し合える人たちということになると、世の中が暗ければ暗いほど、教会というものの、価値が上がるといいますかね、そういう交わりがあるというのが貴重なものであり、それが知られていけば、そこに 本当にキリストを愛する人たちが集まってくるんじゃないかというふうに思うわけです。で、嘘と言いますかね、そういうものが、日本では嘘は泥棒の始まりだというふうに、子どもたちにはよく、教えられて、嘘をつくのを戒められておりますけれども、創世記の初めにとにかく、アダムとエバがエデンの園に、エデンの園から追い出されるのは、つまり取って食べてはいけないと言われておったこの木の実を食べたという、その神の意見に背いたということ、そしてまた背いたということで、知恵がついた。知恵がついたら、その知恵の始めは何だったかというと、恥ずかしい、裸でいるのが恥ずかしいから前を隠したというんですけれども、言われておったことに背いたという、それを隠すために、隠れた、何かあるいは隠した、隠そうとした、それが罪の始まりであるということで、私たちはもうそういうその罪から切っても切れないと言います、日常の生活の中では何か都合が悪い、自分に都合が悪い、恥ずかしいというようなことが、あると、子供でも嘘をつく、怒られそうになると自分じゃないと、他の、人がしたんだとか何か言って、私もそういうことで、嘘をついてきた、そういうことを、思い出しますけれども、私たちは日常の生活の中で、嘘だけとは限りませんけれども、何かその自分に、攻撃的なことを言われると、あなたが間違っていると、お前が間違っているというふうな言い方をされるとですね、自分は正しいと、間違っているのはお前だというように、反射的に、つまり目には目を、歯には歯をと言いますか、反射的に、そういう対応をしてしまいます、しようとします。どんなに、なんて言いますかね、その落ち着いて対応しようと思っても、友のうちの9回は、そういうふうに、反射的にしておると思うんです。でそれを敵を愛しなさいというようなことで、この人が自分を攻撃してくるのは、どうしてなんだろうかというようなふうに考えたりして、何かその特別にいい対応、そういうものを考えようとかいうのは本当にめったに、起こってこないように思います。しかしそれが私たちの日常なんですけれども、教会でそういう嘘偽りのない人たちとの交わり、あるいは、キリストの言葉、聖書から学ぶ言葉、そういうものによってこの私たちのその動物的な、反射的な対応、もう日常的には自己を守るとか、あるいは自分の欲によって動くとか、あるいは金と、そういうことで頭の中が回っておるのを離れて、そういう日常性から離れて、この本当に隣人を愛するっていう、そういう ことに思いを致す。それがこの教会というものであれば、教会はその非日常の場ですね。まあ一日のうちでお祈りをするというのも、この日常から切り離して非日常の時間を持つ、そういうことが私たちの生活において、霊を養う上において、大変、貴重なものであり、安息日を聖としなさいという教えもそういうものであろうと思うわけです。で、教会は非日常の場所である。そして本当の愛、本当の愛において愛する、それが実現されている場所である。そういうふうに思いながら、教会がそういうふうにありさえすれば、伝道伝道と言わなくても貴重な存在として、使命を果たしていくことができるのではないだろうかというふうに、思いながらこの書を読みました。お祈りいたします。恵み深き父なる神様、愚かな下手を通して、あなたが何を分けせようとされたのかわかりませんけれども、どうか教会のみんながあなたの愛のうちにあって、あなたを知り、本当に心を成就していくことができますように憐れてください。感謝と願いし、イエスキリストの名を通してお願いします。アメン。
賛美歌352番の曲をお願いします。